んにちは、ナビゲーターのちょとです。辻先生、今日もよろしくお願いします。
お願いします。
レーシックの続きの話をお願いします。
あ、そうだね、はい。レーシックには、はい、結構そのレーシックっていうビジネスモデルに関して言えば、はい、結構問題点がありますよと、はい、で前回でも言ったけど5つあると、
はいはい、
1つ目が、リピートがない、
はい、
で2つ目がそのさっき、価格競争が起きたので月100件以上手術しないと採算割れするほどの薄利多売ビジネスになってますよと、はい、で3つ目が、自分の目っていう、はい、その代替がないもの、はい、代わりが効かないものに要は傷をつけるリスクね、
はいはい、
これは要は、ほっとくと死ぬとかっていうような、はい、その差し迫った緊急性がないんだよね、はい、メリットは単純に視力が良くなるっていうだけ、はい、で4つ目がそのメガネやコンタクトなんか の安い代替品がありますよと、はい、しかも安全やと、
はい、
で5つ目がその手術に失敗したらその人生が終わるとかいうネガティブな情報がね、はい、ネットで蔓延してるんだよね。なんか僕もその当時2チャンネルで見たんだよね、はい、そのレーシック難民とかいう言葉があって、はい、もうどうにもならないみたいな、死のコンタクトレンズを植え付けられた感じだみたいなことが書いてあったりしたのよ、
はい、
まあ、そんなん見たら怖くなるよね、はい、うん、もしかしたらメガネコンタクト業界の人からのバッシングなんじゃないかみたいな、はい感じなんだけど、まあ、最大のこのレーシック その僕は最大の問題点は、はい、リピートがないことだと思うのよ。
太陽光と一緒ですね。
そう、一緒だよね、
はい、
この商品は、まあ、その商品って言ったらちょっとね、はい、おいって言われちゃうかもしれないけど、はい、まあ、あえて言っちゃうと、はい、その一生で一回しか買う機会がないわけよ、
はい、
そうでしょ、だって、
はい、
角膜削るんやもん、
はい、
一生涯に一回しかないよね、はい、基本的にはね、はい、だから絶えず新規を集めなきゃいけないわけ、
はい、
うん、で新規をずっと集めなきゃいけないんだけど、その割には要は希望者が少ないと、
はい、
うん、ね、自分の目を角膜を削ってとか失敗したらとか考えると、はい、やべえなとか思っちゃうから、はい、で、まあ、ついでにね、次の10年で、
はい、
そのレーシックを受けるであろう人数も予想してみたわけよ、
はい、
おせっかいなことに、
はい、
だから次の10年って考えたら、1989年から1998年生まれの人、
はい、
要は平成生まれね、
はい、
次レーシック受ける人っておそらく平成生まれの人だと思う、
はい、
平成元年とか平成10年生まれの人が、はい、レーシックを受ける見込み客になるはずなのよ、はい、その合計って、1200万人いてるのよ、
はい、
で視力が 0.1 以下の人って、はい、まあ、おそらく全体の 45%、
はい、
そのままで来てたら、545万人、
はい、
うん、そのうちの 13.8% がレーシック手術を受けるとなると、
はい、
レーシック希望の予想人数っていうのは75万人なのよ、75万2000人になるわけ、はい、うん、ってことは、ってことだよ、その次の10年でレーシックを受ける人がだいたい予想で75万人だから、
はい、
単純計算すると年間の平均は7万人ぐらい、
はい、
10年を70万で割ったら7万人ぐらいに落ち着くんじゃないかな、
はい、
でもなんかね、2014年にレーシック受けた人っていうのは5万人らしいから、はい、まあ、ちょっともしかしたらその年間7万人はレーシック受けるだろうっていうのは、はい、ちょっと楽観視した数値になるかもしれんな、はい、現実はもっと厳しいかもしれませんね、はい、っていう感じなんだよね。だからそういう意味では2008年の時のような年間45万人もの人がレーシックを受けるっていうことはもうまずないのよ、
はい、
うん、レーシックバブルが完全に弾けたと言っても過言ではないと、はい、うん、でこの成長カーブって実は昔はね、
はい、
僕もよくも営業とかでもよく使うんだけど、はい、この話は、
はい、
30年前は、
はい、
一つの事業一つの商品で30年飯が食っていけてたって言われてた時代があったわけよ、はい、それがだんだんだんだん短くなってきたと、
はい、
で10年前で一つの商品で飯が食っていけるのはだいたい5年ぐらいだって言われてるわけ、
はい、
今は 何年かって言われて、今2年とかって言われてるんだよ、
はい。
IT の業界ってかもっと短いと思うわ、
はい、
あの商品寿命がすごい短いから、はい、ああいうふうにもうね新しいのがどんどん出てきてっていう、はい、そういう意味では、
はい、
すごい変化の激しくて早い時期だよなと。だからね、この前の動画でさ、
はい、
いいネーミングはとか言って、
はい、
いい会社名の付け方って言ったけど、はい、商品名を会社に持ってくるのはあんまり良くない、
はい。
うん、滋賀ソーラー、網でソーラーってついてんじゃん、
はいはい、
俺あれずっと反対してたよ実は、はい、滋賀も反対してたんだけど、
はい、
なんでかっていうと商品名が会社名についてるから、
はい、
それに縛られちゃうと会社が、
はいはい、
ソーラーっていうふうに縛られちゃうからよろしくないってずっと言ってたんだけど、
はい、
でも、まあ、うちの父親はね考えを変えなかったなそういう意味では商品の寿命が尽きちゃうから、
はい、
その会社名がね一緒に衰退しちゃうから、
はい、
だからもし会社名をつけるんだったらその普遍的なもの、
はい、
うん、例えば石原明さんだったら、経営合理化、
はい、
研究所やったかな、ちょっと名前もし、
はい、
間違ったら申し訳ないんだけど、
はい、
そういう普遍的なものを求めていくものに対してはネーミングとしてつけてもいいんだけど、
はい、
商品名そのものなんかをつけちゃうと、
はい、
こうなっちゃうから、
はい、
あんまり良くないなと思う。うん、じゃあちなみに余計なおせっかい、そのまたさらにプラスアルファで、
はい、
レーシック復活させるためにはどうしたらいいんですかって言われると、
はい、
僕はこれちょっと難しいと思うんだけど、
はい、
まあ、保険が適用されて、
はい、
その要は30万円かかるっていうのが、
はい、
要はその3割負担で済みますよとかね、
はい、
もうじゃあ実際9万円とか10万円以下でできるようになるやんか、
はい、
そして、まあ、安心で安全ですよっていうレーシックはね、
はい、
そういうエビデンス、まあ、証拠ができるんだったらまた普及するかもしれんなと、
はい、
うん、だから10年後20年後その10年前20年前にレーシックを受けたっていう人が、
はい、
あれはすごく良かったよ、10年経っても20年経っても不具合はないからねとかいうのが出てきたら、
はい、
もしかしたらまた、あ、だったらレーシック、あ、コンタクトするのめんどくさいからこれやってもいいかなっていう人が、
はい、
増えるんじゃないかなと思うのよ、
はい、
じゃあ僕は今レーシック受けてどうですか、
はい、
後悔してませんかって言われたら、
はい、
僕はやってよかったと思ってる、
はい、
心の底から思ってる。だから僕はみんなにレーシック受けた方がいいですよって勧めてるんだけど、
はい、
デメリットもある、
はい、
レーシックにもデメリットもある。実際やってみて僕は思った。レーシックデメリット4つある、
はい、
うん、1つ目がドライアイになる、
はい、
うん、朝起きたらもう目薬がもう必須、
はい、
もう目薬がないと目がパシパシになるぐら
い
ドライアイになる、
は
い、多分目ちょっと開いてるから
い
と思う、
はい、
寝てる時あとね2つ目がね LED 照明が眩しい、
はい、
もう目に突き刺さるぐらい眩しい、
はい、
うわこういう風になる、
はい、閉じてしまう
と、ね、そう LED が眩しいのよ、
はい、
蛍光灯とかああいうのとは違ってね、もう本当目にバーン突き刺さるような感じ、
はい、
車とかでやたら眩しい車とかいてるじゃない、
はい、
LED の、
はい、
あれも殺人的やでほんま、
はい、
めっちゃ眩しいもううわーなるから、
はい、
うん、もう一個はね、3つ目がね、近くのものに関して言えばピントが合わなくなる、
はい、
うん、まあでもさ近くの時ってこれぐらい近づける時だから、
はい、
多分ねキスする時ぐらいしかないと思うそんな時ってそんなも
ん
どうでもいい、
はい、
うん、それも遠くのものが見える方が大事だったから、
はい、
全然、まあでも逆に言うとそれぐらい近づいて見るときしかピントが合わない、
はい、
ピントが合わないときどういうときですかっていうと、
はい、
もうこれぐらい近づいたときっていうのは、
はい、
ピントが合わないですよっていう、まあ、そういうのは全然、まあ、デメリットだけど大した問題じゃない、
はい、
で4つ目はこれ多分カメラのレンズとかと一緒の原理だと思うんだけど、
はい、
昼間と比べて夜は少し見づらい、
はい、
うん、昼間と比べてね、昼間はもうパーンって全部もうスパーンって見えるんだけど、
はい、
夜になるとやっぱ光の量が少ないから、
はい、
まあ、昼間の見え方と比べて夜はちょっと見にくいよなって思う時はあるね、
はい、
それはそのもともと目のいい人も夜、あ、はい、どうなの、夜目どうなのよ、
見づらいですよ、雨が降った時特に見づらいですね、
あ、やっぱそうなんだね、
はい、
だからレーシック受けたから 夜は見にくくなるのかなとかも思ったりもしたんだけど、はい、まあそうじゃないんだったらまあまあまあ、でそれら言った今の4つのデメリットね、はい、ドライアイになる、はい、LED 照明が眩しい、近いものにはピントが合わない、はい、で昼間と比べて夜は少し見づらい、これが僕が感じたデメリットなんだけど、はい、あのこんなデメリットよりもはるかにメリットの方が大きいから、はい、僕はやった方がいいかなと、はい、だってさ視力が 0.02、0.03 って、はい、本当何も見えないからね、
はい、
そんなことよりもやっぱ見えるっていう方がいいから、あの、まあ、レーシックっていうのは、まあ、受けた方がいいかな、まあまあそういう意味ではあの、まあ、レーシック、まあ、成長カーブの話しながらレーシックをちょっと進める話になっちゃったけど、はい、まあまあぜひねレーシックっていうのは、あとね Google トレンドっていうのがあるから、それで成長カーブってある程度分かると思う、はい、うん、ソーラーの方もあのそれで分かったしね、そうちなみにレーシックは9分の1になりましたけど、はい、太陽光発電は6分の1まで下がりましたからね、
はい、
それぐらい成長カーブって事業をやっていく上で絶対考えなきゃいけないことだから、
はい、
うん、ぜひぜひあの成長カーブっていうのをし考えた上で参入していってほしいなと思います、
はい、辻先生今日もありがとうございました。
ありがとうございます。
今回のポッドキャストはいかがでしたか。広告宣伝部門 Amazon ランキング第2位、 Amazon レビュー星 4.8 の書籍、ダイレクトレスポンス広告を使って高額商品をバンバン売る方をまだの方はぜひお読みになってください。ダイレクトマーケティングの広告戦略は簡単にわかるので、次世代のマーケティング型の営業スタイルを今から身につけることができます。またこの書籍の元ネタになった小冊子を Amazon の Kindle、 楽天コモで無料公開中です。 Kindle やコボお持ちない方は当社ホームページでも無料でダウンロードできます。なお番組ではご質問受け付けています。売れる仕組み .com、 売れる 493.com で検索していただき、メニューバナーからご質問ください。あなたからのご質問をお待ちしております。それではまた次回お会いしましょう。